このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、山口誠二です。そして
こんにちは、武田幸也です。今日はそして代わりですね、はい、そしての武田幸也です。
はい、こんにちは。ですね、もう
12月になっちゃった
5日なんですよ、
うん。
何をオープニングに喋るかちょっと調べてみましたら、今日は国際ボランティアデーだそうですね、
うん。もうボランティアはね、まあね、やってるって言わせてもらうほどのもんでもございませんが、ね、
やってますよ。私サボってますよ。
またね、でも役割分担でね、山口さんにも2月には順番が回ってくるというね、よろしくお願いしますよ。はい、まあ、そんな内輪のめちゃめちゃ内輪の話でしたけれども、
国際ボランティアデーですのでね、うん、世界中でボランティア活動を皆さんやりましょうという、
あ、やってる人ありがとうじゃなくてやりましょうの日なの。
そうです、機運を高める日、皆さん、うん、見てないで参加しましょうという日ですね、はい。
そう、なかなかね、ボランティアやるにも何をやるにもちょっとね、なかなか難しい時期ではありますが、うん、ね、まあ、いろんなことがね、うん、
あとね、この週いろいろありましてね、うん、なんか10月6日はシンフォニー記念日、山田、例の山田耕作さんが初めて公共、うん、日本人として初めての公共曲を発表した日だそうですよ。
聞いたことあります？これ私聞こうと思ってネットで検索してみたんだけど分かんなかったんだね、うん、どんな曲か、どんな曲でしょうね。
なんか朝ドラで山田耕作さんの、イメージの人がテレビに出てましたよね、つい最近まで。
エールで、
エールの中で。
おお、はいはい、あ、そうなんですか。私も見てるような見てへんような、見てるような見てへんようなのでちょっと分かんないですけど。最近終わりましたね、はい、新しいのが NHK 大阪に来ましたね。あれ NHK の今度の大阪のねロケがすっごいらしいですね。知ってました？
あ、知らないです。裏話が乗った。
あ、本当裏話でも何でもないらしいんだけど、いつもはNHK の大阪のね、うん、あそこの中に、はい、セットを作ってるじゃないですか。じゃあ NHK の中にね、うん、中にセットを作ってるんだけど、うん、今回は NHK の駐車場のところに、ね、80メートルの商店街を作っちゃったみたいな。
へえ、そうなんです
か。すごいね、どうなってるんでしょうね。ね、きっと公開されるでしょうからね、また見に行きたいもんですね、
はいはい。今日はまだ、うん、盛りだくさんというか、いろいろ、ね、お話したい話題があります。
今日のゲストは、
ゲストは、ね、山口さんなんです。急遽私に変わっちゃいました。はい、お楽しみに。
ゲストだ。はい、では今日のゲストはなんと山口誠二さんです。パプーパプー。
はい、こんにちは、ゲストの山口です。ですね、今日は実は私の友達の、川上健一さんという方に、うん、ゲストで出てもらおうと思ってたんです。
はい、
川上さんというのは、まあ、私ちょっと前から一緒に仕事をしてまして、網膜投影を織り込んだファインダーですね。まあ、網膜投影も説明しないと分かりませんけど、まあ、新しい見え方のする機械を、まあ、実用品として、適正な価格で売れるように開発したいということで一緒に動いてまして、でこの度、クラウドファウンディングを始めてるんです、
うん。
でそのことを川辺さんに喋ってもらおうと思ってたんですが、ちょっと奥さんの体調が
どうしてもね、
よろしくないらしくて、
どころない用事がございまして、
代わりに頑張れということですので私やらせていただきます、はい。ですね、ちょっと順番にご説明していっていいですか、まあ、時間足りなくなったらまずいので、 私ども今目指しているのは人間の目というのは前眼部といって光が入ってきたら網膜にちゃんとピントの合った絵を結ぶための機構が目の前の方にあります。で後ろにクリーンのような役割をする網膜が、
ね、はい、
で網膜の後ろに今度は脳に伝達するようないろんな仕組みがあるんですけども、我々が今作ろうとしている網膜投影型のファインダーというのは見えたら必ず網膜の上にピントの合った絵が映ってしまうという、ですから網膜の問題を解決することはできないけど屈折の問題はほぼ完璧にクリアすると。
ということは乱視とか遠視とか近視とかそういうのが全員
と近眼水晶体取ってしまった人、うん、みんな大丈夫です、
う
ん、
全然関係ないということね、
うん、そうなんです。
最後に残るは網膜、
網膜の性能はだからこれでいくとね、多くの方は両方の問題を持ってるんです、
うん、
大体ほとんどの人は60過ぎると、まあ、みんな俗に言う老眼になるわけですね。もともと屈折に問題がなかった人でも、
うん、
ということなので両方の問題を複合で持ってる人が多いので、特に、うん、なので、うん、網膜に問題があったとしても別の問題をクリアした機会で見ると前よりかなりすっきりとした絵が見えるなとおっしゃる方が、うん、過去の調査では結構おられました。
うん、私も何回か体験させていただいたんだけど、うん、いらっしゃいましたね。初めて桜の花芯を見たとかって喜んでらっしゃる方とかいらっしゃいましたね。桜
の花芯、今までの分は実は私どもずいぶん前からやってたんです。僕気がつけば1999年からこの網膜投影がやがて実用化されるぞと思って、うん、それを世界中で売るためにって言って、僕は前の会社でアメリカに販売網を作りたくてシャニムにアメリカにビジネスを仕掛けた頃がありました、うん、それが1999年ですから、それからもう20年近くやってるということなんですね、今気がつけば、
うん、
でですね、ちょっと早すぎたんです、うん、我々作ったのは、うん、中にちっちゃな液晶を入れるんです。ちっちゃな液晶をこの、網膜投影の光学系のある装置で覗くとピントの値が見えるということなんですけども、その中に入れる小さな液晶がですね、いいのがなかったんですよ。VGA とか 640×240 とか そのぐらいの非常にドットの粗いものしかなかったんで、
画像が粗くなっちゃうっていうね。その頃何だったかな、ゴーグルみたいな形でしたかね、初め単眼みたいな形でしたね。
単眼から始まってゴーグルに行って、それから、うん、望遠単眼鏡のようなものも作りました、
うん、
いずれも、頑張りましたけど、絵は買いたくなるほど綺麗な絵が出なかったんですよ、
うんうんうんうん、
それがねやっと今中に HD どころかもうちょいいい画素数の星、が出てきましたので、そろそろ作れそうだなと、うん、で、まあ、あともう一つ、うんうんうん、課題があったのはご存知と思いますが、なかなか絵が見つけられない人も結構いましたよね。
うん、
うん、
そうなのよね、うん、
でそれは網膜の使えるところがちょっと狭い方はどうしてもそこを見つけるのが難しかったと。
そうそう、これ説明して分かりやすいかどうか分かんないんだけど、視野の狭い人っていうのはその視野の中にピッとうまいこと入ったらきれいに見えるんだけど、その中にそのピッと入れるのが難しかったっていう感じでしょうかね。
窓がちっちゃいからね、なかなか角度一生懸命回したり、それをちょっと我々今回はいろいろ工夫して、少し完全なピントのあった絵ではなくて、少し目が頑張って調節を少し働いてくれたら何もしなくてもいいんですけど、うん、まあ一旦光を見つけてもらって、見つけてもらってから少し絞るという、う
ん、前より見つけやすくなったんですか。
見つけなやすくなるような工夫もちょっと入れたものにしようと思っています。これはまあ設計の段階でいろいろ今からやりますので、必ずそうなるかどうか分かりませんけど、うん、もっといいことがあればいい方に変わります、うんうん、まあそういうことでこの装置ずいぶん昔から大阪市立大学の清水先生、今名誉教授ですね、ね、
志す密ですね。
今現在も、私をはじめ、それから今の、その後教授になられた高橋秀也先生教授とかがこのプロジェクトのサポートに入って、まあ、前に進めようとしています。 で、この機械できますとね、まあ、今回作ろうとしてるのは手持ちのファインダーなんです。
手持ちのファインダーということは、まあ、
カメラはないんです。
お
で、スマホから線を入れて HDMI でカチャッとつなぐと、スマホの画面がこのファインダーの中に見える。テレビの HDMI から絵を出すと、テレビの絵がこのファインダーの中に見える。
じゃあ外の景色を見ようと思ったら、スマホで写したらそれは見えるの？
見える。それから、ハンディカムのようなビデオカメラね。ビデオカメラも HDMI が今出てますから、それを、もうこれに入れると、まあ、ズームを使ってもいろいろ拡大したり縮小したりしながら見ることができる。ということで、これ単品ではないんです。今回のステップは。この先またカメラと一体型になったものとかも考えると可能性は十分ありますけどね。
どんな形なんですかこれ？
手のひらに中に収まってしまうぐらいの、タバコのケースぐらいのボックスになると思います。手前に除くアイカップがつきますね。
メガネ型でもなく、ゴーグル型でもない？
なく、手持ちの、なんて言ったらいいんですかね。ビデオカメラのちっちゃいみたいな形してます。
それを目の前に当ててみるんですか？
見てたら、線に先につなげている機械の画像、映像が見えると。
そのタバコの箱ぐらいの箱みたいなのを目の前、目の前に持って行って、そこに光がピッて出てるのをこう視野にピチッと入れたら、その線につながっている先のテレビの画像とか、スマホに写ってる写真なんかがピチッて見えるわけですね。
そういうことです。で、あれ、タバコの箱の持ち方はもう横長じゃなくて、細い方から前を見るみたいな、もうビデオを見るみたいな。
分かった。どういうふうに言うたいのかな。例えが悪いね、タバコでね。
かっこよくないか。大きさはそんな。
キャラメルの箱の頭の方を目に向けてもらって
ですか。もうほぼちっちゃいビデオカメラと思ったらいいです。で、その普通のビデオカメラの一番先端にレンズがありますよね。このレンズはないんです、この機械は。レンズはない代わりにスマホとか、パソコンとかの映像をここにカチャッとつなぐんです。そうすると、この覗くと、ファインダーの、手前を覗くと中に絵が見えてくると。
これね、私前ね試した時、と思って、不思議なことに、その視野が狭かろうが広かろうが、その点の中に点のその光の点を見つけられたら、もうピャーっとなんか全体が見えるんですよね。
まあそんなイメージになりますね。
この、
まあ、実際には
その、
ちっちゃい絵を見せないと、やっぱり広い画角は映らないんですけどね。
視野障害やからって言って、テレビの一部分真ん中しか見えるとか見えへんとか、そういう問題ではなくって、スクリーンにちゃんと映ってたら、ちゃんとテレビの画面の全体がなんか見える、ま
あ、
そんな感じじゃない
ですか。ちっちゃく映すと見えちゃうんですね。
そういう、それを作る、なんだっけ、クラウドファンディングは今回は何のお金を集めるんですかね。
寄付をいただいて、目標金額高いんですけど、1200万円の寄付をいただいたら、試作機を100台作りたいと。でこれだったら買う気しますかというレベルのサンプルを作りたいと。でもちろん20万円寄付していただいた方には、その1点差し上げますというふうな、
使っていただきます
ね。それ以下の金額の場合も、それぞれ、多少ですが、ちっちゃなアクションカメラだとか、
バッテ
リーとか、いろんなものが、お礼がついている。1月15日までクラウド
ファンディング。1月15日、
はい、
あと1ヶ月ちょいですね。
でそこまでに届かないと、これダメになっちゃうんですね。でうまく届くと、そのまま制作に入りまして、ごめんなさい、
これはクラウドファンディングたくさんありますが、何で検索したいんでしょう。
レディーフォーという AP4 の中で視覚とか、視力とかで入れてもらうとすぐ出てくると思います。
うん、の網膜投影、視覚視力でもたくさんあったら、うん、どれかなと思ったら網膜投影
だけでもう1番目か2番目に出てきますので、
うん、一回ね詳しくはそちらのページを見ていただいて、ポチッとしていただければありがたやっていうことですね。
気持ちだけでもよろしくお願いしたい。
はい、
あともう一つは寄付がもし難しい方もお友達とか、うん、寄付してくれそうな人にお知らせをしていただけると嬉しいです。
はい、いっぱいシェアですね、拡散していただけたらいいなという、はい、お話ですね。はい、
川辺さんに成り代わりまして、
ね、してくれなくてもそういうものがあるよというのをね、世間にいっぱいお知らせいただけたらありがたいですねっていう話でした。
はい、はい、すみません、はい、じゃあよろしくお願いいたします。今日はブレイクタイムの話題は、
うん、知ってましたみたいな。そう、私まずはね、そのタンデムね、もう寒いけどもね、もう最後にガーッと行ったかなくっちゃっていうことでね、うん、滋賀の長浜まで、
先行ってきたんです。大阪から滋賀まで。
あそこちょっとねちょんぼしました。ショートカットしてね、向こうで自転車乗ってたんですけ
ど。
で長浜のね、そうそうそう、で長浜の、やっぱり地元のことは地元の人に聞かねばということでね、長浜の首脳訓練士さんですね、いつもお世話になってる眼科のね人のとこに突撃して、どこに行ったらいいって聞いたら、それは滋賀に来たらね、クラブハリエのねパン屋さんがあるのでぜひ行ってください。クラブハリエ、山口さんご存知ない？
知らない、ごめんなさい。
クラブハリエってバームクーヘンで行列ができてるとこですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんです、阪急でもね、あっちこっちにあるけども行列ができるバームクーヘン屋さんね。
なるほど。
もう今では滋賀を代表する企業となった種屋さんのクラブハリエなんですけどね、テーマパークのようなお店があるんだけど、そこがパン工房もやってるっちゅうことで、それはいかなあかんでしょうって言って、ビューっと長浜を出たのね、また彦根まで走ってって。
全国の方わかるかな、滋賀県
で。あ、でもね滋賀県、はい、長浜を言ったらね、琵琶湖のてっぺんぐらいですね、てっぺんぐらいの方がちょっと南下してね、
琵琶湖の東側の
前原って言ったらわかる、
うん、新幹線の駅あります
ね。まあ琵琶湖のてっぺんですよ。
てっぺんまで言わないけど、真ん中よりちょっと北側ですね、もう東側のね。
琵琶湖のてっぺんですね。琵琶湖のてっぺんの長浜もう北の方ですね。そこからちょっと彦根あんのいるね、彦根の方のクラブハリエのパン工房に行ってきまして、どんなパンあると思う？もうめっちゃ美味しかったんですけど。
どんなパン
もね、あんなパンもこんなパンもそんなパンも、ずっしりしたパンとかね、全粒粉のパンとかね、バケットみたいなのもあったんだけど、やっぱりね、クラブハリエ言うたらこれやんかねというのがさ、クラブハリエはやっぱりバームクーヘンなので、ブリオッシュっていうね、丸っこいこんなボコっとした、なんこれぐらいの、これぐらいって言ってどれぐらいですか、大きいブリオッシュの中に。ソフトボールよりもっと大きいね。これぐらいはどれぐらいでしょうね。なんだろうな。まあ、大きいブリオッシュですよ。のパンの中に、パンを切ったら、バームクーヘンがポコッとそのまま入ってるっていうのがね、あったりとか、ね。
バームクーヘン入りのパン。
そう。もうそんなのがね。で、私たち全然知らなかったんだけど、で、ほうほうと思って、まあ、美味しかったのね。で見てみるとね、全国お取り寄せもやってるみたいですね、パンセット。クラブハリエ恐るべし、美味しかったよ。
湖の近くなんですか、それとも山側に。
そのね、パン工房があったのは湖の近くですね。だからパン工房とカフェが並んでるんですけど、広い敷地のところにね、お城のようなね、お城のような、なんかなんだろうな、洋風のような和風のような真っ白の、瓦屋根の乗ったパン工房があって、ちょっと高いところにカフェがあって、そこからは湖が一望できるところがあってね、
そうですか。
で、その種屋さんのテーマパークみたいなのはもうちょっと彦根川の方にあるんですけど、そこも広い広い、もう車が何百台止められるようなところがねあるんですけど、そっち側ではないとこに ありましたよ。
そう
ですか。はい、ぜひぜひあの谷屋さんのね、クラブハリエのバームクーヘンがお好きな方はパンもあるよということでね、見てもらったらいいかなと思いますよ、うん、
そんな有名なところは私は知らなかった。
そうなん、あらまあ、うん、クラブハリエは有名、
きっと
関東にもみんなあると思いますよ。
切るから、はい、
取り寄せしてください。タンデムね、
ところで、ね、さっきあのコーナーでピロピロピロという音が何のかお聞き苦しい音がしたかもしれませんけど、すみません、犯人分かりました。私のスピーカーがバッテリーが切れそうだという信号でした、
はい、うん、私もはよ終われっていう ね、あの編集のね女子がねピポピポって鳴らしてんのかと思ってたんだけど、うん、そんなことしませんっていうことだって
そうだということで大変失礼いたしました。
はい、
はい、で今日の曲はもう一回どうぞ。
はい、では今日の曲はね、そろそろね12月に入って全国あちこちでねハラハラ舞い降りてるかな、雪の花、中島美嘉ちゃん。
役立ち情報と言えるかどうか。
パプパプ。
困った時の日本酒ネタというのがありましてね。
さっきはねスイーツの話だったけど、今度はね甘いの辛いので両方いっちゃいますかみたいな。
まあ、日本酒の話だったら私あの手ぶらでもいつでも喋れるという技がありまして、うん、で今日はその中でね、日本酒に関わる話でちょっと2つだけやってみたいんですけど、1つは、うん、あの辛口のお酒くださいという人が多いんですよね。
うん、言いますね。
皆さん言うんですよ。
言います。
僕実は辛口のお酒がわからないんですよ。 どれが
味覚がどうとかこうとかいう問題ではなくて、辛口とは何ぞや、
分からないっていうのも正確に言うとあるのは分かるんです。あ、これを辛口って言うんだなっていうのは分かるんですけども、私は辛いとは別に思わないんですけどね。僕の好みからいくと、あまり好みじゃない酒というイメージなんですよ、それでね、ちょっと雑誌にね、なんかこの辺の、あのことを書いてる人がいましてね、辛口の酒くださいと言われるとね、実はお酒屋さんとか居酒屋さんとかはみんな困るんですって。困るのは理由は、辛口がしっかりとしたあのこれをもって辛口というとかいう尺度が何も基準がないんですって。
甘口はある？
甘口もないんですって。
甘いのはでも飲んでて甘いな、ね、はいはい、
どうぞ。思う時もありますね。
ある。
で、あの日本酒度というメモリがあるんですよ。でプラス1からプラス、プラスマイナスがあってね、でプラスが多いと辛口だというふうに一般に言われてて、るんですけど、これは実は、お酒を作ってる段階で、そのお酒の中に含まれてる糖質の量を測る工程、作業の工程でやるんですね。でこのぐらいの数字になったらもうそろそろ絞ろうとかいうのを決めるために測ってたんだそうですけども、それを、そのまま味につながるかというと、そうではないんですね。実験したら
糖度が高くても、
糖度が高くても香りがフルーティーだと甘口と感じる。
糖度が高くても辛口に感じるものもある。
ある。
糖度イコールじゃないね。
日本酒度は一緒でもね、酸が入ってると辛く感じる。酸っぱみが入ってる。香りが入ってると甘く感じる。という実験結果がありましてね。必ずしも、しかもこの日本酒度のプラス何度とかいうのは、ものすごく微妙で、人間の舌ではとてもわからないレベルなんだそうです。だからこれを持ってこれは辛口うんぬんとかいう目安にするのは難しいなということを、言ってる人が専門家は多いんです。で
どうしたらええのや。
でそのお酒頼まれる酒屋さんとか居酒屋さんはどういうかというと、すっきりですか、ワインと一緒です、重いですか軽いですか、どっちがいいですかという言い方するんですって。すっきり系のから、ものが辛口。
すっきりした。
で、要はライトボディ、フルボディに近い感覚。フルボディが甘い。
フルボディが甘いの？甘い。日本酒では。
そうです。で、お酒の成分に辛みの成分は全くないんですって。
まあ、ないでしょうよね。言われてみればね。
もう 100% アミノ酸とか糖質とかですので甘いしかないです。でもコンテストで優勝するのはみんな甘い酒なんですよ今。上位はもう独占です。甘いと言われる酒が。だからどっちかというとズーンとくる、まあ、そのがいやらしくないズーンとくる深みのある味だとかいうことでコンテストでは強いんだそうですけども、というような話だそうです。まあ、ですので、
どう頼んだらいいの？
もう自分の好みなんで何とも言えませんけども、
すっきりしたのくださいって言えばいいんですか？
そういうことです。綺麗がいいさ、いう言い方が辛口。で、ちょっと私なんか甘いというよりは甘くは嫌なんですけど、ずんと深みのある麹臭いみたいなお酒くださいみたいな言い方しますね。
おー、麹臭い。でも山口さんすごくお好きな風の森、麹臭いですかね。
麹臭いですね。
そう、風の森ね、お役立ち情報。
もう一つね、もう一ついきます。日本酒には後ろにラベルが貼ってあるんですよ実は。それの意味がなかなか皆さん分かりにくいと思うんで、ちょっとそれをご紹介したいなと思って、商品例えばサンプルで言うとね、1行目に団長丸というお酒の名前ね、これ。で、団中丸か。まあ、風の森でもいいですね。で、
その後ろ、お酒の名前ね。
その後ろに、お酒の種類が書いてます。純米。または本醸造。で、無濾過。生。原酒。 720ml、
うん、
これ H 読めですね、
うん、書いてあるね。
そこがお酒の種類をいくつか書いてますので、うん、ちょっとここからいきましょうか。純米というのはあの醸造用のアルコールを使わずにお米の麹からずっとお米だけで作りましたというのが純米ですね、
うん、
純米は、ある意味純米の方が美味しいのかというとそうでもないですけど難易度は高いです。手直しできませんから。で、室下っていうのはタンクの中にお酒ができたら下の方に檻がたまって真ん中が少し透明で一番上がまあ一番あの色薄いんですけど、うん、そのお酒を絞った時に、袋で絞るんですよね。ろ過する、はい、
うん、
それをあのしないタイプ。
室下、
うん、室下、
ああ無ないろかね、はいはいはいはい、私無ろかかと思ったら無ろかね、はいはい、わかりました皆さん。
生
ろかしないね、はい、
生です。生は、タンクの中でお酒ができますね、うん、そしたら、どんどんどんどん発酵が進んでいくんです、うん、美味しい時期を通り過ぎて、
うん、
普通は、うん、なので、普通のお酒は一回火入れというのです、ね、熱を加えて発酵を止めます、
うんうんうんうん、
で、今度保存しておいて出荷するときに、衛生上の問題で、まあ、あの品質をあの一定にさせるためにもう一回火を入れてから瓶詰めするっていうのが普通なんです、
うん、
でそれを、生って書いてるのは何にもしないままそのまま絞って、要するにお酒ができたらタンク全体をそのまま冷やしておいて、
うん、
でそのまま瓶詰めまで行ってしまうのが生です。
もうさっさと飲んだらその美味しいお酒が味わえるよっちゅうやつですかね。
そうですね。最近やっぱりあの、うん、運搬とかも含めてあの 冷たい状態で運べるようになってきたんで、宅配便までね、うん、生がいける、うん、で原酒っていうのは実はそのまま絞ると17度とか18度になっちゃうんです、
うん、
ときつすぎるんでちょっと水で割ってから出荷するお酒が多いんです。で大体皆さん12、3度だと思ってると思うんですけど、ということは、うんうん、そんだけアルコール度数が下がったということはそんだけ水を加えてあるということです、
うん
うん、私はもう断然原酒大好き、うん、もうあの濃いなと思ったら自分で水で割ったらいいと思います、
うんうんうん、ロックとかで飲めばいいんですよね。これも何か好み、飲み比べてみないと何が好きか分かんないですよね。
分かんないですけど、
スキッとした系は何、
スキッとした系はそれはもうあのどこにも出てないです。
ああ、じゃあそんなスキあの買うときにスキッとしたものを裏でこうじゃあなんとかって書いてるやつくださいって言ったらスキッとしてるものに当たるとかっていうことはないわけですね。
でもね、お店の人にしかないですね、
あ、
うん、でね、あとちょっともう大急ぎでいきますけど、あの他にも書いてることは精米の具合、何パーセントって、これ、65% とか 50% とかいろいろ書いてますね。たくさん精米して外っ側を捨てると、もともとこの外っ側には雑味があると言われたんで、捨てるとリップした味になってくると言われてるんですけど、実は真ん中の方は栄養不足なんで、あの麹が頑張っていろんな物質を作って、その作る物質がちょうどリンゴのあのと同じ物質を出してフルーティーな味が香りがだんだん強くなることが分かります。あとは原材料名とかアルコール度数とかが書いてますけど、12、3度って書いてるのが多いですけど、原子さっきの原酒はだいたい17度とか18度ぐらいですよ。
難しいね、日本酒はね、裏見てもそしたらどれ買っていいのか分かんないじゃん、うん、とりあえず、
うん、まあ、私のように好みが分かってると、もう断然純米、室下、生、原酒がいいんです。皆さんも
玄米、室下の原酒、うん、
純米で、室下で、生で、原酒、う
ん、いっぱい来たね、
うん、
はい、あの年末年始ね、あの今年はそんなに、ね、飲み歩くことはないでしょうから、ご自宅でいろいろ飲み比べてじっくりじっくり飲んでいただいたらいいかなっていう感じですね。
うん、僕も、うん、あの おすすめは冷蔵庫に入ってるお酒。
用冷蔵、うん、ということでしたよ。
本醸造で火を入れてるお酒は常温でもいいんですけどね、うん、生系のお酒はもう冷蔵庫じゃないと全然ダメですね。味がどんどん変わる。
両冷蔵って書いてあったりしますよね、確かね。
なんかもう、はい、のんべいの講釈みたいになりましたけども
まだまだ続きますか、はい、もういいですか、大丈夫ですか。はい、という第1部でした。
また続く、
はい、続く、はい。
あっという間に時間は過ぎまして、はい、のんべいの今昔は時間が足りなくなってしまうということが分かりました。
はい、今度またね、飲みながらやらないといけないね。今度、ね、飲みながら、飲みながら武田と山口の。もうええ加減にして女王をやりたいと思いますが。
そうですね、はい、もうあっという間に12月入っちゃいましたので。あ、そうそう、流行語大賞何でしたっけ、
うん、3密ですね。
3密でしたね。
3密とかもあったんだけど、うん、まあ今年何がヒットしたって言って、まあやいばやいば鬼滅鬼滅鬼滅鬼滅鬼滅鬼滅でしたけども、ね、皆さんご存知でしたか、うん、鬼滅の刃のサピエ図書館でデイジー図書もね、録音図書もあったりとか、うん、うん、とか、展示版も今回何冊か、ね、何巻かまでね、できてきてるので、うん、まあ、ちゃんと本読んでみたいわっていう方は、ぜひぜひサピエでね、検索されても、はい、うん、読音図書がちょっとあったの、テキストデイジーはね、結構あったかな。
グッドニュースじゃないですか。
うん、うん、あれ、あれですよね、映画も解説ついてるんですよね。
そうなんですか。解説付きの映画がもうあるんですか。
解説ね、ハロームービーかなんかっていうアプリを入れて、映画館に行くと映画を見ながら、イヤホンで解説が、そのシーンのね、どんな風になってるかっていうのね、鬼滅の刃大丈夫だそうですよ。
そうですか。
世の中はね、どんどんどんどん新しい便利なものが増えていくのである、
うん、そうですね。
ね、山口さんも忙しいね。ね、どんどんどんどん新しいものが増えてくると。
もう全然忙しい、
うん。うん。
ということです。ところで、はい、今年もコロナコロナですけど、この前ひょいっとテレビ見てましたら、去年今頃5万5000人ぐらいいたインフルエンザの患者が、今年は171人ですって、
うん。あ、すっごい少ないんですね。
日本中でですよ、免疫というかウイルスの世界はいろんなことが起こってるみたいですね。
うん、皆さん風邪とかね、行かれないように、コロナもかからないように健康にお過ごしくださいませ。
だったら家にね、じっとしておいてくださいね、はい、少しでも来ても、
はい、はい、ということ で来週もお元気にお耳にかかりましょう。はい、さよなら。
Yeah.